ルカの福音書24章36節から43節です。これらのことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。彼らは怯えて震え上がり、幽霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを抱くのですか。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。幽霊なら肉や骨はありません。見てわかるように私にはあります。こう言ってイエスは彼らに手と足を見せられた。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっていたので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で召し上がった。
イエス・キリストは復活されました。そのことを記念して今日この礼拝を取ります。ルカの福音書によりますと、イエス・キリストは十字架にかけられて死なれたと、隠れ弟子であったアリマテヤのヨセフという人が引き渡しを、その遺体を引き下げてくれるように頼んで、で許可を得て、そしてその遺体を墓に葬ったんですけども、岩を掘り抜いて作ったような墓で、金持ちの人が葬られるような墓です。でそこに夕方だったので急いで葬ったので、もう男の弟子たちはみんな逃げてしまって、女の弟子たちだけがその場にいたんですけども、油を埋葬の時には遺体に油を塗るもので、その油を塗りたいと思いながら、もう夕方日暮れが迫っていて、その時間がなくて急いで埋葬したので油を塗ることはできませんでした。でなんとか油を塗りたいと思って、でも次の日は安息日で出歩くことが許されなかったので、その次の日、安息日の次の日、日曜日ですね、日曜日に早朝、女の弟子たちは早くそのイエス様の納められた墓に行きました。とするとその墓のこの墓を蓋してある丸い石が転がされていて、墓の中は空っぽで、そこに二人の天使がいて、であなた方が探しているイエス様はよみがえられました、ここにおられませんとつけたんですね。でそのあと、二人の弟子がもうイエス様が死んでしまったので、もうエルサレムにいても仕方がないと思ってこの郷里に帰ろうとしていたんですね。するとその二人の弟子 と一緒にイエス様が歩いておられて、でももう弟子たちはもうイエス様は死んだもんだと思ってたので、その方がイエス様だとは気がつかなかったんですね。それでずっと一緒に歩いていろんな話をして、そしてもう夕方になったので一緒に食事をしたところ、その時にイエス様だと、本当にイエス様だと気がついたんですね。で彼らが気がつくとイエス様は見えなくなられました。そして二人は急いで弟子たちのところに戻ってきて、そしてイエス様に出会ったんだという話をしていると、その十二弟子がいたですね、その場所にこのイエス様が現れたんですね。そして、 しかし彼らはまだイエス様が復活したということを信じられなかったので、幽霊だと思っていた、幽霊だと思ったんですね。それでイエス様はどうして私に対して、私が復活したことに疑い抱くのか。でご自分の手や足をこう見せてですね、幽霊ならこんな手や足はありません、肉や骨はありませんと言われて、そしてまだ弟子たちが信じられなかったので、ここに何か食べ物がありますかと言って、そこに魚があったので魚を食べられたんですね。それによってもう弟子たちも、まあ、幽霊ではなくて本当にこの体を持って復活されたということを信じ、本当にそのことを理解しました。そういうことが起こったんですね。で、今日お話したいことは36節で、これらのことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。イエスキリストが復活された、その復活されたイエス様が平安があなた方にあるようにと言われたんですね。イエスキリストが復活されたことが弟子たちにとってこの平安につながることだ、弟子たちがこの平安を持つことになるということを言われたんですね。でもこのあなた方は弟子たちだけのことではなくて私たちのことでもあると思うんですね。イエス・キリストが復活されたことが私たちの平安になるということです。私たちはいろんな不安を持っています。病気になるかもしれないという不安、何か大きな事故が起こるかもしれないという不安、災害とか事件とか、もう予想もしないことが起こってきますね。こんなコロナウイルスのことは誰も予想していなかったと思うんですね。地震は予想していますけども、誰も予想してなかったと思うんですね。この世の中では本当に予想もしないことが起こっていきます。それで私たちはいつもやっぱ不安を持っていますね。そんな私たちにとって平安が与えられるということはとても嬉しいことです。でもどうしてこのイエス・キリストが復活されたことが私たちの平安になるんでしょうか。まず第一にですね、私たちが平安を持つためにはものすごい強い人が守ってくれなければ平安を持つことはできません。ものすごい強い人によって守られているときに平安を持つことができるんですね。でイエス・キリストが復活されたということはイエス・キリストが神であることの証拠なんですね。どうして神であることの証拠かといいますとですね、イエス・キリストは半年ほど前から、私はこれからエルサレムに行って、そしてそこで逮捕され十字架にかけられて死ぬ、死んだ後3日後に復活するとおっしゃってたんですね。で復活するとおっしゃってて、そしてその通り復活されたわけですね。復活なんか誰もすることはできません。でしかし自分で復活すると言っていて、そしてその通り復活されるのは、これはもう神でなければできないことですね。どんなことでもできる神であられること、そのイエス・キリストが信じる一人一人のために十字架にかかって死なれたんですね。私のためにもイエス・キリストは死んでくださいました。神であられる方が私を救うために死ぬことまでしてくださったんですね。本当にこの強い、絶対に負けない方、どんなことでもできる方が私を守ってくださるというね、こういう平安があるんですね。二つ目にですね、私たちが平安を持つためには、この 分からないことや、謎めいたことがなくなってですね、すべてのことがこう解明されることが大切だと思うんですね。なんでこんなことが起こるのか分からないっていうのは不安につながりますね。初めてのところに行くとき、まあね、就職とか転勤とか、入学もそうですね。初めてのところで不安を感じるのはやっぱり分からないことが多いからです。いろんなことをよく分かっていると不安を感じないんですけども、分からないことが多いと不安を感じますね。暗闇で不安を感じるのは、暗闇だとよく、まあ、何もか見えなくて何があるのか分からないから不安を感じるんですね。ですから本当に平安を持つためには、その分からないことがなくならなければなりません。でも私たちにはもう分からないことはいっぱいですね。しかしイエス・キリストが復活されたということは、イエス・キリストがもうあらゆることを知っておられる神であるということです。そのイエス・キリストがそばにおられるわけですから、まあ、私たちは分からなくてもイエス・キリストは全てのことを知っていらっしゃる。そう思って私たちはこの平安を持つことができますね。イエス・キリストはこの十字架に関してもですね、私はこれからエルサレムに行って、逮捕されて、そして異邦人に渡される、そして十字架にかけられると言われました。そのことはイエスを殺そうとしていた人たちも予想もしなかったことなんですね。成り行きでそうなったんですけども、イエス様はそれ以前にそのことを知って予言しておられました。本当にイエス様は未来のことも知ってらっしゃるんですね。私たちは未来が分かりませんので、未来に対しては誰も不安ですね。もうあらゆることがもう揃っていてもですね、未来は分からないので不安を持ちますよね。しかしイエス・キリストは全て知ってらっしゃるので、もうイエス・キリストについていくならばもう大丈夫なんですね。三つ目に、私たちが平安を持つためには、この変わらないもの、動かないものがなくてはなりません。いつどうなるか分からないというのが不安なんですね。人に頼っていると、人ってもう動けなくなることもありますし、死ぬこともあるんですね。ですから人に頼っているとやっぱ不安はなくなりません。もうすごいいい親で、もう本当によく分かってくれて頼れる親であってもですね、親はいつか死にます。自分の方が先に死ぬかもしれませんけどもね、人に頼ることは私たちに平安を与えません。しかしイエス・キリストが復活されたということは、イエス・キリストがこの永遠に生きておられる方だということを示しています。この世界がどうなろうともイエス・キリストは変わりません。世界が滅びようともイエス・キリストは永遠に生きておられ、変わることは絶対にありません。イエス・キリストに頼っていると、もう絶対動かないもの、もう永遠に続く方がおられるので、すごく安心なんですね。四つ目にですね、四つ目は何だったかな四つ目にですね、ちょっと順番が違うかもしれませんけれども、自分の心に この引っかかるものがあると不安ですよね。で、こう責められるようなことがあると不安です。ですから私たちが平安を持つためには、この責められるようなこととか、この悔いとか、自分をこの、まあ、両親がですね、この痛むようなこと、そういうものがなくならなければ平安を持つことはできません。まあ、私たちはついつい悪いことをしてしまいます。ものすごく自分勝手なことをしてしまいます。良くないと思いながらも、こう欲望に引っ張られて、ついつい悪いことを言ってしまったり、手を出してしまったり、嘘をついてしまったり、本当に私たちは毎日罪を犯しています。そして罪を犯すごとに、この良心の痛みを感じるんですね。で、そういう状態であると私たちは平安を持つことはできません。しかしイエス・キリストが復活されたことは、イエス・キリストがこの十字架でですね、私たちの罪をあがなわれたことが、神様に受け入れられた、神様に受け入れられたことのこの印なんですね。イエス・キリストは私たちの罪を全部背負って、まあ、普通の人ならそんな他の人の罪を背負うことはできませんね。自分の罪を背負うだけで精一杯です。しかしイエス・キリストは神の子であられたので、神であられたので、全ての人の罪を背負うことができまして、そして全ての罪の人の罪を背負って十字架にかかって死なれました。私がこの人々の罪を全部背負って全部責任を負いますから、どうかこの人々を許してやってください。そんなふうにイエス・キリストは祈られて十字架で苦しみを受けられました。でもそのイエス・キリストの身代わりの死がですね、本当に神様に受け入れられたのかどうか、死なれただけだったらイエス様はそういうつもりで死なれて、もうそれは素晴らしい、もうそんな人のために死なれるようなことは人は絶対いないと思うんだけども、本当にそのことが神様に受け入れられたんだろうかどうか分かりませんね。しかしイエス・キリストが復活されたことは、神様がイエス・キリストのその身代わりの死を受け入れられて、そして神様がその全能の力を働かせてイエス様を復活させられたんですから、もうその罪の許しが受けられて、本当に罪の許しが実現したということの印なんですね。ですから復活されたイエス・キリストに私たちが信じて、どうか主を罪を許してくださいと祈るときに、その復活された主が、私があなたのために代わりに死んだんだから、あなたの罪は全部許されたと言ってくださるんですね。それを本当に信じるときに、私たちは心の痛みを感じる感じなくて、そして不安を持たないで済むんですね。5つ目に、やはりそばにいてもらわないと平安を持つことはできません。神様は何でも知ってらっしゃる方です。何でもできる方です。永遠に存在する方です。でも天におられて、遠いところにおられるんですね。でもイエス・キリストは神の子であられ、神である方なのにこの世に来てくださり、そして、死んで復活してですね、そして今も私たちと共にいてくださるんですね。イエス・キリストは復活してずっと地上で生きられる道もありました。しかしそれよりも目に見えない形で、聖霊という形で私たちに住まれる方がずっと私たちのそばにおられると思われて、そちらの方を選ばれたんですね。まあ、ヨハネの16章あたりに書かれてありますけれども、そのようにしてですね、イエス・キリストが復活されたということは、イエス・キリストが私たちのそばにいてくださるということで、このそばにいてくださるというのが本当に平安のもとなんですね。で、最後に6つ目ですけども、 私たちが平安を持つためには確信を持たなければなりません。本当に信じるということが大切です。信じてるけどもどうかなとかですね、よくわからないけども一応信じとくかなではですね、本当の平安を持つことはできません。もう確かにイエス・キリストは救い主だ、もうイエス・キリストに頼っていけばもう絶対間違いない、もう絶対救われるという信仰が必要なんですね。実はこの信仰は復活されたイエス・キリストが私たちに与えてくださるものなんです。私たちがそんな確信を持とうと思っても、どんなに調べてもどんなに学んでもなかなか持つことができません。しかし復活されたイエス・キリストが私たちに与えてくださるんですね。そんなふうにイエス・キリストの復活は私たちの平安のもとです。イエス・キリストを、この復活されたイエス・キリストを信じている限り、私たちは平安を失うことはありません。お祈りしましょう。愛する天のお父様、イエス・キリストが復活してくださり、私たちに本当に海のような平安を与えてくださったことを感謝いたします。どうぞお一人一人がこの平安を持つことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。